ご理解第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであったということがわかるようになる。そうなれば本当の信者者。あれもおかげであった、これもおかげであったということがわかるようになる。そうなれば本当の信者者と仰せられるのであるから、本当の信者を目指さねばならぬ。それには最低の自分を発見することである。一切がおかげの実感がしみじみと湧いてくる。最低の自分、我クズの子の自覚ということを教えてくださいます。我クズの子の自覚、その昨日の続きではありませんが、私の中にはそれこそ神様がお嫌いなさるような嫌われ虫というのでしょうか、そういうものが、まあ、潜んでいるというのですかね、ある。そういうものを一つ一つ取り除いていく、そういう何と言いましょうか、よく二代親先生がおっしゃっておられました、堕活のような私という表現をしておられましたが、そういうようなもののそういう自覚というのでしょうかね。ある先生はそれこそ糞尿にも等しいような私といったようなことをおっしゃっておられた先生が確かおられたと思いますが、そういういわゆる我クズの子の自覚、信心もできませんのにこのようにおかげをいただいてといったような、そういうことになってくるのではないでしょうかね。そのいよいよやっぱり十分なというのか、神様のお心にかなうような信心もできませんのに、まあご期待にも添えませんのに、それでもこのような結構なおかげをいただいてもったいないという、よく師匠がありがたきもったいなき恐れ多きの幹を立てまつせとおっしゃっておられましたが、そのありがたきありがたいということですね、もったいなき、これは、まあ、もったいないという言葉にもいろいろ意味合いがあるようですけれども、それこそ何か何て言いますかね、あこぼしてしまって、まあミルクならミルクを飲んでてそれをこぼしてしまって、ああもったいないことをしたと、アイスクリームならアイスクリームを食べていてそれをポトンと落としてしまった、ああもったいないことをしたという、もったいないもありますね。まあ、また別のもったいないは、それこそ先ほどから申しますこのようないわゆる至らない私、信心もできない私でもありながら、それでもこのようなかようなおかげをいただいてもったいないことだと、いわば身に余るというのでしょうかね、過分のおかげをいただいてもったいないという、もったいないもありますね。同じもったいないでも使い方がありますから、そのありがたきもったいなき恐れ多きと言われたこのここで使われるもったいない、これは何かをこぼしてしまってもったいないではなく、自分にとってそれこそ過分なおかげをいただいている、信心もできませんのにこんなにもったいないおかげをいただいて、それこそもったいないことだという過分なおかげをいただいておりますという意味でのもったいないだと思いますね。そしてまた恐れ多きというのがありますが、恐れ多いということはやっぱり恐れ多い、神様の偉大なるお働き、恐れ多い、恐れおののくというのでしょうかね、神様の偉大な働きをいただいて恐れ多いことだということになりましょうかね。そういうお働きをいただく、それを 何と言いましょうか、ただ何かの神様からお知らせをいただいた時に感じるということもありましょうけれども、何か奇跡的なおかげをいただいたという時にもありますね。また日々の生活の中で成り行きを通して神様がいろいろなことを教えてくださる、その成り行きの中に神様のお働きを感じる、ご共同を感じる、そういう中にもまあ恐れ多いことだなというようなことがありますね。私ごときに恐れ多いことだなと、まあいわばもったいないのと同じような似通ったニュアンスでしょうかね。でもちょっと違うようなところがありますね。まあ何と言いましょうかね、実はここ数日の成り行きの中で教えていただいたことがあるのですが、私はこのことがあまりよく分かりませんでしたが、精神人ということを申されますね。重い石でも一人では持ち上がらぬ、それを3人4人と集まって、まあ政府を揃えて掛け声を一つに持ち上げれば持ち上げることができる、いわゆる政府を揃えた新人をしなさいということをおっしゃいますが、私はどちらかというとその一人新人せよということの方がまあ好きなのですね。ですから新人とはやっぱり命名なものだと、命名で新人をせよと言われる見教えもありますね。やはり新人というのはその人の心だから、やはり自分自身で取り組むもの、命名のものだ、命名で新人はするものだという思いがありましたけれども、昨日今朝その考えが少し変わりました。と申しますのは、精神人ということを申されますが、ですから今まで私はいわゆる団体というのでしょうかね、よく団体参拝とかありますね、教会ごとの団体参拝というのがあったり、まあ何と言いましょうかね、何人か連れ添ってお参りをするというようなこともあったり、その団体を作るということですね、集団になるということがあまりまあ気を心を止めておりませんでしたけれども、実はここ数日師匠大坪宗一郎氏のご理解がありますが、そのご理解が残されている、またそれを将来にも残していかなければならないという、それがご理解テープというのがありますね、音声のデータ、そしてそれをたくさんの人たちがご用意してくださって文字起こしをしてくださったものがあります。まあ文字化されたテキストデータになったものがあります。実はこれもたくさんの人たちがそれぞれの環境でパソコンであったり、まあ昔で言えばワープロであったり、そういうものを使って入力してくださったものですから、文字コードが違っていたり、まあいろいろ文字の、まあ、タイトルの付け方であったりとか、ある程度そのバラバラなところがあるのですね。まあこちらではパソコンでは使えるけれども、その昔のワープロで打った文字でパソコンで変換ができないといったような、まあさまざまなことが起こってきていたわけですけれども、今やっとそれらがまあ大体パソコンにおいて使えるようになりました。これが文字コードが統一されておりませんと検索ということが難しいのですね。検索のデータを作るときに機種依存文字であったりとか、いろいろな文字が入っているとうまく検索ができない、途中で止まってしまうというようなものがありましたけれども、そういうものをいわゆるまあクズというのでしょうか、 クズ文字というのでしょうかね、ゴミ文字というのでしょうか、そういうものを全部取り除いて、まあどこででも大体検索が可能だと、どのプログラムを使ってでも検索ができるだろうというような文字コードを統一したものがやっと出来上がりでおりましたけれども、ところがこれは今までは文字は文字、文字データは文字データ、音声データは音声データとしてあったわけですね。ですから文字データで検索をして探して、音声データの中にあるものを探しに行くというような、これが当たり前だと思っていたのです。音声は音声、文字は文字、テキストはテキスト、いわゆる形が違いますからね、形式が。ところが数日前にふとしたことから、これは一つのところに、いわば一つの入れ物にまとめて入れたらどうだろうかと。そうしたら一つ一箇所を探しに行けば、今まではですね、文字のデータが格納されているところ、いわゆるテキストが格納されているところを探しに行く、そしてまたそこに検索で見つかる、そしたら今度は音声データが格納されているところを探しに行く、フォルダですね、そしてその該当する音声を探し出す、でまた持ってくるというようなことだったのですが、それが当たり前と思っておりましたが、これは考え方を、まあ発想の転換というものですね。例えば昭和52年3月なら、昭和52年3月というそのフォルダーの中に音声もテキストも全部同じところに入れてしまおうという思いつきができたのです。そうするとテキストがあるものと音声があるものが同じになりますから、音声のところにテキストがある、テキストのところに音声があると、まあいわばあるものとないものの区別もつきますし、いちいち別のところに探しに行かなくていいわけですね。そこに行けば同じものがテキスト形式もあれば HTML の形式もある、また音声もそこにあるということになるわけです。一箇所に集めるということですね。今まではファイルのタイプ別にしておったけれども、これからはファイルのタイプ別ではなく、何月何日のご理解というご理解を中心に、そのご理解にまつわるものを集めるという集め方ですね。そしてそれが昨日やっと、もちろんそのためにはファイルの名前を整理したり、規則を同じ規則にしたりしなければなりませんから、作業がいりました。その作業が終わり、昨日まあ夜中の1時ぐらいでしたけれども、全てをいわば格納することができました。同じところにということでしょうね、ですね。そしてそこに何かしら新しい力が、何か湧いてくるようなものを感じるのですね。いわば全てが同じ方向を向き出したという感じなのです。磁石の全てが S なら S で、南なら S なら S の方向を、 N なら N で、北なら北の方向を、全て、まあいろいろな磁石がいっぱいある、その全ての磁石の全てが同じ方向を向き出したという感じがするのですね。師匠のご理解ならご理解が同じ方向を向き出した。そして改めて、あ、これが性を揃えるということかと。性を揃えた信心を背負うと教えてくださるが、 性を恐れれば持ち上がらなかったものでも持ち上がるようになる。これはすなわち師匠大坪宗一郎氏、いわば哀楽理念をの信奉者といいましょうかね。その哀楽理念の信奉者が性を恐れる、一つに会するということが、やっぱりこれは力になるのだということなのですね。今までは点でバラバラで、あっちで哀楽理念を、こっちで哀楽理念をといったようなものが一つの方向、一つにまとまる、そこに哀楽理念がもっと力あるものとして、影響力を持つものとして、まあ何と言いましょうかね、その力を発揮することができるようになる。神様のお働きもそこに現れやすくなるというのでしょうかね。そういう一つに、まあ、まとまるというのでしょうか。そのまとめるところが教会ということにもなりましょうね。教会の役割というものは、ただ単に人がお参りして助かるということもありましょうけれども、そればかりではない。志を同じくする者同士が集まる場所、その志を同じくする者が一つに集まる、そこに大きな力を発揮することができるようになる。それはもちろん世のため、人のため、世界真の平和のためということでもありましょうけれどもね、人が真実助かることのために、ただ一時的な助かりではない、人間氏子が真実の助かり、永劫の助かりを得ることのために、そのために哀楽理念がある。そしてその哀楽理念を信じる者たちが一つに集まる、集うというのでしょうかね。その一つに集った時に、また改めて一人では持ち上がるもの、意思でも持ち上げることができるような、まあ世間に対しての影響力とでも言うのでしょうか、そういうものも出てくるのかもしれませんね。何かそういう、これは私の中で神様が私の中を変えてくださったような感じがいたしますね。今まではただ一人で信心しておればよいのだということであったけれども、まあ教会というものの意義というものも、ただ命名がお参りするところというような感じでしたが、そうではない、性を揃えた信心をするところ、そこに持ち上がらぬものでも持ち上がるようになる、いわば今まで世界を救うというようなことは一人ではとてもできなかったけれども、これが5人10人100人1000人万人と集まれば、世界の真の平和も実現されることになるだろうというような、性を揃えての信心の大切さというものを、ここ数日の中で神様が教えてくださったように思いますね。まあこういうことなども、まあ、もったいないといえばもったいない、ありがたいといえばありがたい、恐れ多いといえば恐れ多いことでありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。